れば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが醜麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。ファロの高官たちが彼女を見て、ファロに彼女を推奨したので、彼女はファロの宮廷に召し入れられた。ファロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことで、ファロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでファロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。ファロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出した。本日のメッセージ題は、天を見上げて地上を旅するです。それでは、お願いします。お願いいたします。
おはようございます。お祈りをいたします。心合わせていただけたら感謝です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。インマネル、神は私たちと共におられると聖書は語ります。孤独の隣にもあなたは共におられます。苦しみの中でも悲しみの中でも 痛みの中でも、また不安や恐れの中でも、あなたが一緒にいてくださいます。ですからダビデは語りました。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。なぜならあなたが私と共におられますから。この地上の人生は一難去らないうちに、また一難ということが多いのです。なぜですか神様と問わずにおれないことがいっぱいあります。そして出口の見えないトンネルのようなところをずっと通されることがあります。いつになったら出口が見えるのか、途方に暮れて、またおじまとい不安になり、そしてこんなことなら死を早く召してくださいと祈りたくなるような絶望的な状況があります。しかし主よ、あなたは私たちに喜びの知らせを、福音を聖書を通して今日も語ろうとしてくださっているからありがとうございます。どうか主よ、あなたがお語りになりたいメッセージをしっかりと語ることができるように、この者を助けてください。私が語りたいと願っているメッセージと、主がお語りたいなりたいというメッセージが一つとなりますように。そして私たち一人一人の心に御霊ご自身が御言葉を響かせてくださり、そして心に焼き付けてくださり、その御言葉に導かれて天を見上げ、この地上の旅を続けていくことができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、先ほど読んでいただきました聖書の箇所から、天を見上げて地上を旅するという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。もともと坂本九さんが以前に歌われていたように、人間というのは上を向いて生きるようにデザインされています。御巣鷹山だったでしょうか、あの山の中にですね、ジャンボジェット機が墜落して、そこに乗っていた何人もの方が、地上の人生を終えられてきましたけれども、でも上を向いて歩こうよ、涙がこぼれないように、そんな歌がありますよね。もともと三浦彩子さんがよく、引用されている言葉ですが、ギリシャ語の人間という言葉を元々の意味で考えますと、上を向いて生きる、そんな風にデザインされているということが伺えることを聖書は語っております。下を向いても元気になれることがないでしょう。横を向いてもですね、人と自分を比較してもあまり面白くないことがいっぱいあるでしょう。しかし天を見上げて上を見上げるときに、私たちはまた元気が出てきて、また明るく、また元気に生きていくことができることを聖書を語っています。地上を旅する、この地上はさまざまな苦しみがあります。バリアフリーの人生であるならばどんなに楽でしょうか。しかし最近ですね、ご高齢の方の施設でもですね、こんなことが言われていると聞いています。すべてをバリアフリーにしてしまうと、かえって足腰が弱くなってしまって、早く寝たきりになってしまうというのです。一番典型的なのは宇宙飛行士でしょう。宇宙には重力がありませんから、すごく楽なんです。ところが骨が速やかに弱くなっていきます。骨粗しょう症がどんどん進んでしまって、ちょっとしたことですぐに骨が折れてしまうような、華奢な脆い体になってしまいます。神様はそのことをよくご存知ですから、マリア・アリーの人生を通して、少しばかりの階段、少しばかりのステップを作ることで、私たちが強くてたくましく元気に長生きできるように、そのようにご配慮くださっているのではないかとも思います。あまりバリアが高すぎるとですね、ちょっとつまずいてですね、お怪我をしてしまいますが、そうならないように主は手加減をしてくださっていると信じます。さて今日創世記の12章を開きました。もう一度、聖書をお持ちの方は開いてみてください。 今日皆さんとお話ししたいことは、ぜひ分かちたいことはまずですね、神様の呼びかけがまずありますということです。コール&レスポンスと言いますけども、神様がまず呼びかけてくださる、まず招いてくださる。ことの起こり、すべての始まりはその神様の招きにあります。アブラハムにもお呼びがかかったのであります。しかし、一体彼が何歳の時にお呼びがかかったのか、皆さん先ほどの聖書をよくお聞きになってくださった場合には、ご存知でしょう。もうすでにお分かりになっていると思います。4節にありました。アブラハムがハランを出た時は75歳であったとあります。この朝霞聖書教会ではこの後ですね、敬老祝福式が持たれる予定でありますが、そこに主婦を見ますとですね、70歳以上の方々と書かれています。70歳以上の方々は敬老の対象ということでしょう。そして今日のところには、そのような方々に希望があるのです。たとえあなたが75歳を過ぎていて、いわゆる後期高齢者と言われ始めてしまう車にもですね、なんとかマークをですね、つけて、走らなきゃいけない、あるいは何回もですね、自動車学校に行って、そのちゃんと安全に運転できるかどうか毎年チェックされるようなことが起こったとしても、75歳での旅立ち、75歳からそこからこれからの人生、これまでの人生にも勝って本当に素晴らしい旅が始まっていく、そのようなことを今日は聖書が語っております。一節もう一度ご覧ください。主はアブラムに仰せられたと聖書は語ります。聖書の神様は主と呼ばれます。それは天地万物を作られた方です。太陽を作り、月を作り、星を作り、そしてこの地球を作り、そして植物を、動物を、山や川を、そして私たち人間を作ってくださった神様です。デザイナーであり、メーカーさんである神様、その方がアブラムに仰せられます。このアブラムのある人物は信仰の父と呼ばれます。さぞかし立派な方だったんでしょうか。そうではありません。後ほど見ていくことになりますが、彼は奥さんを犠牲にしても自分だけ助かろうとするような、そういう器の小さい人物でありました。決して優等生ではなく、立派な信仰を持っている方でもなく、何度も閉塞感にとらわれて疑い、信じられない、そして人間的な小細工をしていく人物であります。私と同じような弱さを持っていた人物だと思います。しかし神様はふさわしいからではなく、私たちにまず招きを語ってくださいます。主はアブラムに仰せられた。これはあなたにも語られている主の言葉です。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名前は大いなるものとしよう。あなたの名前は祝福となる、祝福さんと呼ばれる。前の口語訳ですと、祝福のもとへと言われています。祝福の源さん。そして3節、恐ろしいほどの祝福が約束されています。あなたを祝福する者がいたら、私がその人を祝福してあげますよ。けれども、あなたに意地悪をしてくる人、あなたを呪うような、虐待したり迫害したりいじめてくるような人がいたら、私がその人をとっちめてあげる、私が呪ってあげる、それほどの祝福があります。そして極めつけは3節の一番最後、地上のすべての民族はアブラムよ、誰々よ、あなたによって祝福されるという言葉です。これ私、桁外れの祝福と呼んでいます。なぜアブラムが75歳にもなっていて、危険な旅に旅立つことができたのか、その決心ができたのか、そのただ一つの理由は、神様がとんでもない桁外れの祝福を約束してくださっていたからではないかと私は考えています。そうでなければ、信仰の旅というのはハイリスク、ハイリターンですから、ものすごく大きなものを犠牲にしなければいけません。 住み慣れたふるさとを離れなきゃいけないと言われます。しかもどこに行くかもわからないんですよ。これほど危険な旅があるでしょうか。高齢になっています。若い時にはそんなに病気にかからなくてもよかった。しかし足腰が痛いとか体調が悪くなる、かかりつけのお医者さんが近くにいないと困る。しかしその病院からも離れてしまうんです。そのお医者さんからも離れなさいと言われるのです。それは非常に危険な旅ではないでしょうか。そしてまさしく外国に行くならば、キム・ファン先生がそうであるように、強盗が突然襲いかかってきたりして、そして死の危険がある。
そうですよね。南アフリカの都市でぜひ祈ってくださいと言われてますが、交差点で信号待ちしていても怖いんです。後ろに止まった車からダーってすぐ出てきてですね、でガラス割られてすぐに身ぐるみ取られてしまうんです。だからできるだけ車高の高い車に乗って、しかもなるべく交差点でも止まらないように後ろもチェックしながらですね、それぐらいのことをしないと生活が困るんです。日本という国はそれを考えるならばものすごく危険が少ない国です。しかしそれでも通り魔が起こったり、さまざまなテロも起こります。地下鉄のサリン事件もありました。しかし私たちは山に行かなくても、あるいはバイクに乗らなくても、どこにも危険があるんじゃないでしょうか。ちょっと暑すぎて蒸し暑すぎてですね、エアコンをかけずに寝てしまうと熱中症で死んでしまう危険もありますよ。まだそれが危険があるかもしれません。夏バテが、夏の疲れが出てくる時ですから、今エアコンをけちるとですね、ちょっと熱中症になって緊急搬送されなきゃいけなくなるかもしれません。どこにいてもリスクがあるのですが、しかしこの年になって旅立たなきゃいけない、住み慣れた土地を、そのお医者さんを離れて、どこに行くかもわからない旅をしなきゃいけないと言われたら、皆さんも旅立つことができますか。根が生えてますよね。腰が重いんですよ。もうここから動きたくないと思いますよ。勝手が全部わかってるんですから。今さら新しい人間関係を作るなんてちょっともうしんどいから嫌ですと思うかもしれない。しかしアブラハムさんに、何がアブラハムさんの背中を押したのか、何が皆さんの背中を押そうとするのか、それはハイリターンの約束です。これ投資の世界でよく言われる言葉らしいです。ハイリスク、ものすごい危険が高い、億単位のお金を全部一瞬にしなくしてしまう可能性がある、年金もその貯蓄も全部なくなってしまう可能性がある、命さえも危険にさらされるかもしれない。それでも、それほどの恐ろしいほどの高いリスクがあったとしても、それに見合うだけのというか、ものすごいハイリターン、桁外れの祝福が、非常に大きい報いが、日本的にならばものすごいご利益がある。このご利益という言葉は、若い人には通用しないらしいですね。あの大島先生という刑事系の主事が、アンケートを取りました。教会に来てない若者にもアンケートを取ってですね、教会に来たいと思う理由は何でしょうか、もし教会に来たいと思えば。ご利益があるからなんて考えた人は一人もいないんです。 0% です。しかし別の言葉で青年たちはそのことを考えています。メリットという言葉です。教会に来て何かメリットがあるのか、あるなら毎週教会に来ますよと言うんです。だけどメリットが何もないなら、わざわざ日曜日疲れてるのに教会なんか来ませんよ。寝ていないでしょうし、もっと他のところでいっぱい趣味や、楽しいことがいっぱいありますから。今日も、東武スカイツリーラインと武蔵野線を乗り継いできましたけども、いっぱいいましたね、若者も。まあ、どこかにですね、出かけようとしている家族連れだとか、いっぱいの人がいてですね、礼拝に来る人はごくわずかですよね。それは皆さんが、教会にいらっしゃる方々がまだメリットを知らないからです。教会に来るとどんなメリットがあるのか、信仰を持つとどんなメリットがあるのか、桁外れです。目が見たことがないもの、耳が聞いたことがない、そして願う以上の、願えないほどの祝福を神様は用意してくださっているというのです。この国、日本に貢献できるだけじゃないよ、アジア諸国にも貢献できる人材になれるんですよ。それだけじゃない、世界中の全ての人に貢献することができる祝福の源さんになれる、世界に通用する人材としてあなたが整えられ、 そしてあなたを通して世界中の全ての人が祝福を受ける、それほどの世界大のグローバルな桁外れの祝福をアブラハムは聞いてしまったんです。もう一度見ましょう。そうすればの以降です。2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名前が大いなるものになる。名前そのものが祝福さんになる。 You'll be a blessing と聖書では英語の聖書では書かれています。あなたの名前そのものが祝福さんとなる。そしてあなたを祝福する者がいたら私が祝福してあげるよ。でもあなたを呪うような者がいたら私が守ってあげる。あなたが別にその人を呪わなくてもいい。ダビデという人物もですね、時にあまりにもひどいことをする人がいまして、その人を呪う祈りがありますよね。呪いの詩篇というのがあります。すごい怖いですよ。もうカタツムリのようにもうドロドロに溶けてその人を殺してくださいみたいな、もうその人の家族まで不幸にありますように徹底的に呪いを祈ります。関西弁で言うならばダビデアホやんという世界ですね。呪ったら呪いは自分に近きますよ。呪うことを愛する人は自分が呪われていくような存在になります。誰かを恨んで憎んで、仕返しいつかしようとする人はだんだんそれですね、自分の心が苛まれていきます。でそんなことしなくていいっていうんです。あなたを呪うような人がいたらあなたに代わって私が呪ってあげるっていうほどの祝福なんですよ。別に悪人形しなくてもいいって言うんですよね。もう神様が復讐するは我にあれ、私が仕返ししてあげるからあなた復讐しなくていい、もう何もしなくていいから私に任せなさい、それほどの祝福ですよね。そして極めつけは地上の全ての民族ある。今ヨーロッパ諸国もものすごいことになってますよね。 EU がイギリスが立ったりするとかしないとか、もう経済的にも行き詰まっているでしょう。アメリカはもちろんです。そして、ロシアやこのユーラシア大陸もそうでしょうし、世界各国でまた同時不況が起こりかねない。超少子高齢化が進んでいる日本ではもっと大変なことがすぐ近くに迫っているかもしれません。奨学金が返せなくて破綻していく青年も多いのです。そしてどんどんどんどん派遣会社派遣会社子会社子会社へとアウトソーシングされます。終身雇用なんて死後ですよね。今の若者は全然将来保障されない、何も保障がないんです。年金さえももらえないかもしれない。あの冗談みたいな話です。私が豊橋にいた教会はですね、毎年少しずつですね、役員会で相談してこの高齢あの軽量の日のあれをですね、ちょっと少しずつ少しずつ上げていったんですよ。最初65歳だったのが70歳になったりとか、70歳が75歳になったりとかですね、今何歳になってるか分かりませんが、もうちょっとしないと年金もらえない、もうちょっとしないと年金もらえない、もうちょっとしないと年金もらえないって言ったらですね、その間どうするんですか。早く死になさいと言わんばかりの政府の対応がある可能性もあります。しかしそれであってもご安心ください。神様はどんな時にもあなたと一緒にその旅を歩んでくださり、そして全てのことを働かして益としてくださる。そして希望は失望に終わらない。私が約束することは絶対に嘘じゃない。神様は本当に一番安全な投資のアドバイザーです。何に人生をかけたら一番間違いないのか、何に命をかけたら、何に将来をかけたら絶対に裏切られないのか、間違いがないのか、神の言葉です。神の約束以外にいくら年金や保険やいろんなものにかけてもそれは当てが外れることがあるでしょう。75歳からアブラムは旅立っていきました。しかしその旅はですね、波乱万丈です。まさに私たちの人生そのものです。毎日が戦いのような人生です。もうそしてすぐに壁にぶち当たり、八方塞がりになり、どこにも希望がない、どこにも逃れる道がない、もうここで私の人生は終わってしまうのか、後悔することは多くし、でも旅が始まると、そうです、何でもそうですけど、やり出せばすぐに壁にぶつかります。スポーツでもそうですし、ビジネスでもそうですし、信仰でもそうでしょう。 信仰の旅を一歩でも歩み始めるならば、たちまちさまざまな問題課題が出てきます。立ちはだかってきます。動かされることは山のごとしのような山まで出てきまして、ちょっと尻込みにします。アブラムもそうでした。早速10節をご覧ください。アブラムは本当に危険な旅の中で文字通り命の危険を覚えます。10節。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。かなり不況になって景気が悪い、仕事がない、食べるものにも困り始める。ちょっとこの地をしばらく離れて豊かなところ、景気のいいところに移り住みましょうということで、アブラムはエジプトに向かおうとします。しかしそのエジプトに入る前に奥様にこんな口約束を願うのです。11節。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、奥さんの妻のサライに言います。サライよ、聞いておくれ。君が麗しい、素敵な美しい女性だということはみんな知ってるよ。
持ち上げてますね。金にあげます。そして落とすんです。とんでもない願いをする前にですね、持ち上げてるだけです。見苦しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻と言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。あなたのせいで私殺されることになるよだろう。彼は本当に大真面目に考えているんです。自分の命がこの美しい美人の奥さんのために殺される、命の危険を感じています。ですから願うのです。13節。どうか私の妹だと言ってくれ。口が裂けても妻だと言わないでと言ったんです。結婚指輪は間違いなく外してくれ。結婚指輪は外してくれ。結婚してないんだよ。あなたと私は夫婦ではなくて兄弟ということにしといてくれ。そういうふうにアブラムは婚姻関係を隠せというんです。どう思います？皆さん、女性がいますよね。女性の方でこのような男性と結婚したいという人がいますか？手を挙げてください。ピンチになった時に自分だけ助かろうとしてですね、奥さんを犠牲にする人がいる、このアブラムですよ。本当に申し訳ないけど、人間的に言うと器の小さい男ですよ、はっきり言って。奥さんを犠牲にしてまで自分だけ助かろうとする人物なんですよ、これ本当に。聖書をまともに読むと、アブラムっていうのはそういう人物なんですよ。非常に聖人君主ではありません。エリートでもありません。本当に自分勝手な人物ですよ。薬剤映画ばっかりしてですね、で幸せの黄色いハンカチにこうで敵が訪れますが、高倉健さんもですね、ちょっとかなり相当な自分勝手な人物だったかもしれません、かつては。でも自分勝手ですよね。自分だけ助かれば他の奥さんになってもいいの？え、あなたと私はそういう関係だったの？え、私見捨てられるの？あなたと生涯寄り添って、あなたと一緒にこの先もずっと生きていきたいのに、どうして結婚してるっていうことを隠さなきゃいけないの？ものすごい葛藤だったと思いますよ。もう腹立ってし、もう夜寝なくなったと思いますよ、サライさんは。私こんな人と結婚するんじゃなかったと本気で思ったと思いますよ。離婚届もバーンって叩きつけなくなるかもしれませんね。あなたがそんな人物だとはもう思いませんでした。もう呆れ果てて、私離婚状出します、反抗してくださいみたいな世界ですよ。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。でもあなたはどうなるか知らんけど。そしてアブラムはそのような口約束のもとエジプトに入っていきます。案の定恐れていたことが、想定内のことが起こります。やはりですね、客観的に見てもその女性は美しかったんですよ。いや、教会に来ている方、女性の方はやっぱり美しい方が多いと思います。信仰というのは内側を新しく美しくしますから、にじみ出てくる美しさが出てくると思います。いくら化粧する以上に、どんな高い化粧品を使う以上に、心の中が主によってきれいにされていくと、本当に口から出てくる言葉、顔の表情、仕草、その生き方そのものが美しさを持ってきます。中にいらっしゃる方が一番美しい方なんですから。その女が非常に美しいのをエジプト人たちは見てしまいます。パラの高官たちが彼女を白羽の矢を立てます。
そしてパロ城にパロに推薦するんです。パロ王様、とても立派な素敵なあなた様に一番ふさわしい素敵な女性がやってきました。どうでしょうかパロ王様。彼女はパロの宮廷に召し入れられます。パロは彼女のためにアブラムによくしてくれます。そしてアブラムは贈り物を攻撃にありますね。羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。もうたくさんの資産家になります。奥様以外は皆持っている。でも奥様は人の妻になってしまいます。愛しても愛しても人の妻。これでもし神様が助け舟を出さなければこの話はここでおしまいになっています。聖書全体のストーリーがここでもう終わっちゃいますから、ね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストを通して全世界の全ての人を祝福するという神様の壮大な歴史を貫くヒストリーというのは神様の物語なんですよね。ヒズストーリーですから、神様の物語である歴史の一番最初の編で The End です。おしまい。アブラハムさんと奥様は仲がもう結婚が引きちぎられてしまいました。サラさんは別のパロ王様の奥様になってしまいました。アブラハムさんはたくさんの財産をもらいましたが一人で寂しく死んでいきました。です
よ本当に。
しかしそう聖書はそうじゃないんですよ。本当に聖書の神様の素晴らしいところは器の小さい、そして失敗ばかり、過ちばかり、何度同じ過ちを犯すか、二度あることは三度あるんですよ。一度あることは二度あるんです。何度でも私は同じようなことで過ちを犯し、誘惑に負け、そして神様の計画を台無しにしてしまいます。しかし神様という方は、聖書の知っておられる方は、尻拭いをしてくださる方です。助け舟を出してくださる方です。17節ご覧ください。しかし、このしかしがなければ全て終わっていました。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家とをひどい災害で痛めつけた。パロとエジプトにとってはえらい迷惑です。身に覚えのない災いが降りかかってきます。略奪婚をした覚えはないんですから。結婚してないって言ったから結婚したんですよ。でもそのひどい災害の中でパロは悟ります。これはアブラムが何か隠している。そこでパロはアブラムを呼びつけています。そしてあなたは私に一体何ということをしたのかと叱りつけます。もうその時にはサラさんの方で、サライさんの方で事実が明らかにされていたことでしょう。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか、だから私は彼女を私の妻として召し入れていたんだよ。結婚してないって言ったじゃないの、嘘つくなよ。アブラムはっきり言って嘘つきですよ。はっきり言って嘘つきです。これが信仰の父の等身大の裸の姿です。外面だけがいいんですよ。男性は注意してください。他のご主人は素敵だなと思うでしょ。違うんですよ。そのご主人もその家の中では結構とんでもない状態になっている可能性があります。隣の芝生は距離があるから青く見えるだけなんですよ。はっきり言って距離があるから、その人と四六時中生きていないからこそその人素敵だなと思うんですけど、それ大間違いだと思います。みんな道具売りの性比べだと思います。いざ危険が迫ってきたら自分だけ助かろうという人が多いと思います。私もそのような器の小さい人物だと認めざるを得ません。そのことは私の妻が一番よく知っているでしょう。しかしそれでも聖書の神様はそんな人物を選んでくださって招いてくださる方なんですよ。聖書の素晴らしさはそこにあります。聖書はエリートだけの本じゃないです。 優秀な人材だけが招かれている本じゃないんです。貧困法制で清くて美しくて正しい人としてが救いに預かる、そんな本じゃないんです。まさに分かっちゃいるけどやめられない、どこまでも自分勝手、そしてどこまでも自己中心、自分さえ良ければ他の人はどうなっても構わないと思ってしまっている、その私たちが招かれているんです。
その部分はぜひ申し上げたいということであります。主なる神様は介入してくださり、尻拭いしてくださり、助け舟を出して、そして一件落着になっていきます。19節の後半を見ていきましょう。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。すごいですね。神様が働かれると山が動くんですよ。もう二度と私の奥さんになれると思わなかった。しかし神様はその奥さんを再び与えてくださるんですよね。そしてやり直しのチャンスを与えてくださるんです。何度でも神様はやり直しのチャンスを与えてくださいます。もう取り返しのつかない過ちを犯してしまった、私はもうこれでおしまいだと嘆かないでください。勝手に早く死ぬことを選び取らないでください。神様はどんな状況に陥ったとしても、たとえ身から出たサビ、自業自得だと言われてどうしようもなかったとしても、それでも神様はやり直しのチャンスを何度でも与えてくださいます。ですから人生諦めたらあかんのです。諦めたらダメですよ。神様はちゃんと次の手を用意してくださっています。これがダメならこうした方がいいんだよ、これがダメだったらまたこうすればいいじゃないのって、神様はちゃんと出口を備えてくださっています。試練はいつまでも永久に続くわけではありません。必ず試練には出口があります。取り返しのつかない過ちを自分が例えば犯したとしても、神様はもう一度全てを新しくやり直させてください。バロはアブラムについて部下に命じます。彼らは彼を彼の妻と彼の全ての所有物とともに送り出します。ちゃんと財産までセットでつけてくれるんですよ。旅は経済的なことも旅費がかかるでしょう。生活費もう仕事つけないわけですから、かなりまとまったお金がないとですね、旅もできませんよね。でも神様ちゃんと旅のために必要な軍資金を備えてくださるんです。ちゃんと旅のために必要な一切の経済的な必要を神様はエリアのガラスを通して必要以上に豊かに備えてくださるんです。年金に頼る前に、頼れそうな子供や孫に頼る前に、鼻で息をする人間を頼りにするなど聖書は語りますよ。人間を頼りにしても絶対足をすくわれますよ。簡単に手のひらを返されます。そんなこと言いましたっけ、ということですぐにいろんなものが打ち切られるかもしれません。しかし神様だけはあなたの必要をちゃんと知っておられて、願う前からあなたの必要を知っておられて、そしてだから神の国とその義を第一に求めなさい、私についてきなさい、そうすればあなたを大いなる人にしよう、世界に貢献する人材にあなたを、世界を股にかけてあなたを通して全ての人が祝福に預かるほどの桁外れの祝福を私は約束するよ。あなたは私について高い犠牲を払って、それでもあなたに私に従ってくるでしょうか、と主はあなたをお招きであります。最後に申し上げたいのは、恵み、先立つ恵みということです。神様は私たちが愛する前にまず愛しておられます。私たちが神様に何かを、いろいろものを捧げる前に、まず神様が一番素晴らしいものを与えてくださっています。私たちがまだ罪人だった時に、キリストがそんな神の敵であるどこまでも自分勝手な私どものために十字架で命を捨ててくださった、
そのことを通して神様はご自身の先立つ愛を明らかにしておられます。私たちが教会に来る前に、信仰を持つ前に、洗礼を受ける前に、奉仕をする前に、何かを捧げる前に、まず神が愛し、捧げ、サービスしてくださり、最高のおもてなしであなたを招いてくださっています。あなたはそのような神様にどのように応答なさっていかれるでしょうか。
1分ほど時間をとって祈りの時を持ちたいと思います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。祈りは本音と建前を使えないほど良いかと思います。神様の前ではもう赤裸々に本音で、タメ口でも良いでしょう。神様、もう私疲れました、早く見せてください。
それでもいいかもしれませんが、それでもですね、
そういうふうに祈っていくと、本音で祈っていくと、もう少し神様、もう少し長生きさせてください。そうすれば、あのこともこのこともやり残しているから、もう少しそれに関わらせていただきたい。もう少しその実が結べる兆しが見えるところまで、ちゃんとしっかりとバトンを渡せるところまで、私を生かしてください。そんなふうに、老人は夢を見る。もう高齢になったらもう年だから、もう何もできないではなくてですね、どんな高齢になっても、最後の最後まで望みがある、希望がある、あと一日長く生きさせていただけたら、あのこともこのこともしよう、そんな風に毎日を生きることができたら、そのような人生は、何歳であっても、次の世代に希望のバトンを渡していくことができると思います。その人の存在そのものが若い者たちにとっての希望になるんです。私が84歳になって、あんな84歳になりたいなとかですね、90歳半ばになっても毎週礼拝に元気に来ているおばあちゃんおじいちゃん、私もあんな風に生きたいな、そんな風な方々が一人二人と起こされていくことを願って、ぜひ本音で祈っていくことではありませんか。主の前に祈りましょう。天のお父様、今日は朝田聖書教会に招いてくださったことをありがとうございます。神様、今休んでいらっしゃる林先生ご家族、主はあなたが豊かに祝福してください。また役員会の皆様、また教会のお一人お一人、また系統中のお一人お一人、またそのご家族、またその子供さんたちやお孫さんたち、教会学校の来られている方、礼拝に来られている方、神様、この教会に関わりを持っておられる全ての方々の上に、私を通して桁外れの祝福が届けられていきますように。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命と使徒信条を約束していますが、それほどのご利益はどこにもありません。主よ、どうか私たちがまず差し出されている、その受け取っている祝福がどれほどの素晴らしいものか、本当に世界中探し回っても、どんなに血眼にあって探し回っても、これほどの救いはどこにもありません。どうか神様、アブラハムさんがその報いから目を離さずに勇気を持って旅を始めたように、神様、私たちも勇気を持って住み慣れた地へ、また住み慣れた生活習慣を離れて、神様だけにより頼んでいく人生、心を尽くして主により頼んでいく、聖書の約束だけをよりどころとして、この新しく始まった1週間、信仰の旅を始めていくことができますように導いてください。敬老の心の方々、特別祝福してください。神様、どうぞ1日でも長く希望を持って生き、そして神様、健康が守られ、そして神様、本当にそのご家族の方々、子供さんたちやお孫さんたちや、そのおじいちゃんおばあちゃんの存在は祝福となっていくことができますように、次の世代にこの救いのバトンが届けられていきますようにお導きください。感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。